一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野ますみです。
こんにちは、のぶためひとみです。
さて本日一気当選の DVD 第1弾が発売になります。
わーい。
まあ私は出てないんですけども。
私は出てますけれども
皆さんぜひね、あのお買い求めいただけたらなと。
はいはい、
はい、
ね、白は出てないかもしれないけど、
うん、
あの特典についてるね、
そう、
石壁温泉大決戦にはいますから、
うん、いますからね、
はい、
あとなんかさ、ラジオの出張版も確かつくよね。
そうだそうだ、
はい、そこに私がいますよ。
そうだ、
はい、
まあね、だから白布っていうよりマスミには会えますよ、いくらでも。
あ、そうですねで、ところでさ、
何、
先日さ、
うん、
一気当選ドラゴンデスティニーの打ち上げがあったよね。
ありましたね。
これもうでもさ、残念ながらさ、ユウジこと塩崎ユウジ先生はいらっしゃらなかった
んだよね。来れなかったんだよね。
ドキドキしながら待ってたのにさ、
残念だったよ。
残念です。なんですが、
うん、
その打ち上げでさ、ビンゴ大会があったじゃない。
ありましたね。盛り上がるよね。
盛り上がるね。でさ、ナバちゃんなんかさ、えらいいいもん当たってたよね。
ええー、
ちょっと見せて。
いやだ、取られる。ね、私ね、お食事券が当たりました。
すごい。それどこの、何なの。
なんかね、
ディナー券
なんだけど、
うん、夜じゃなきゃダメなの。
夜ディナー、そうそう、ディナーがつきます。このね、お店の紹介みたいなのがあるんだけどね、かなりいい感じ。
わ、すごーい。なにこれ、
ま、
天空のリゾートレストランだって。
そう、
これ何時からやってんだろう。
え、なんで、どうしてあなたがそれを知る必要があるわけ。
待って、ナブちゃん見て、ランチもやってるよ。ほら、ランチ
もやってるね。でもこれディナー券だから。
いやいやいやいや、ちょっと見せてよ。あれ、券はどこ。
やだよ、見せないよ。
ということで
だってさ、私がさ、大体当たってさ前で一言って言われた時にマスミが出てきて一緒に行きますって言い出してさ
これ違うんだよ。これはさ、パーソナリティとしてさ、番組を盛り上げるために番組の企画に載せないと。
絶対そんな店じゃないよ。いい店っぽいもんこんなうちらみたいなさ、子たちが行ってさ。
いや、いいじゃない、ナバちゃん。だってどうせ別にさ、一緒に行く相手とかないでしょ。よって、
うるさいな
私が行ってもいいじゃん。ちょっと見せて
でも別にそれは普通に剣だけよ。
あ、本当だ。あ、これじゃん。これ
そうだよ。
何、3ヶ月だって。ちょっと待って、
返して。
3ヶ月だって。
絶対マジに。
あー、これさ、平日でも行けるっていうか、平日でもいいみたいだからこの番組で行こうよ。
行かないから。
行くよ。
私だってなんかロマンスを求めてこれで釣ればいいじゃん。
いやいやいや、3ヶ月は無理だってナバちゃん。
行ける。
3ヶ月でさ、相手を見つけるのは。3ヶ月
あったら私自分の誕生日来ちゃうんだよ。
いつ。
ほら、行けるじゃん。
いや、意味が分かんない誕生日が来てもさ、こういうとこに一緒に行ける男の人が現れるとは限らないじゃん。
現れるじゃん。それ目的で来てくれるかもしんないでしょ。
これいいのちょっとだからさ、番組でぜひいいですか、山盛りさん。
ダメ、私が行くの。
いいって、うるさいだよ。もうパーソナリティだったらこういうの番組に出しなさいよ。
やだよ、なんでだよ。そんな身を捧げたくないわ
17時からだって。
うん、
ちょっとこうスケジュール調整してもらおうよ。
無理だよ。だってラジオだってさ、スケジュール合わせるの大変なのにさ
そんなことないって。
行く行く、
私行けるって。
行ってくるから。私が行ってきて、
いやいやいやいや、
報告するよ。
ちょっと
美味しかったよって。
あの、これは私が預かります。
やだ、ちょっとお尻に引かないで私のことなんかどうでもいいのよ。
うるさい。もうこれは番組のものなんですうわ
ぁ、
私テレホンカードしか当たらなかったんだよ。
いいじゃん、テレホンカード十分じゃない。
使うか、テレカなんて。今
使うよ。
使わないよ。何年使ってないんだよ。
なんだろうね、テレホンカードってなんで未だにさ、プレゼントであんだろうね。
ね、私テレカの使い方忘れちゃった。
クオカードの方がいいじゃんね。
ね、
ね。
まあでも一気当選テレホンカードだからあんまり文句も言えないんです
か。そうだね。じゃあとりあえずそれを返しておくれ。
いやいやいやいや、まあ、
いや、それはいいから、まあこれ。
お尻の下で。
お尻の下で温めないで。
でね、あの、まあディナー券は2人で行くとして、この番組のプロデューサーの山森さんがですね、
うん、
一気当選のあのフィギュア、完成フィギュアをビンゴで当てました。
うん、おめでとう。
おめでとうございます。なんかね、会社に就職して8年間、うん、ありとあらゆる打ち上げに参加してきたのに、うん、8年目にして初めて当たった商品がこれだったんだって。
まあそんなね、貴重なもの
を。そうですよ、そんな貴重なものをですね、あのリスナープレゼントでね、
うん、
出してくれるんだって、この番組で。
出しちゃうの。
うん、じゃあちょっとさ、あのここに現物があるので開けてみましょう。
開けてみよっか。
はい、これあの孫作白布のフィギュアなんですけども、
う
ん、
もう色付きのね、
はい、完全に出来上がってる。なんかこう長玉の上でさ、キャハッてしてる白布なんだけど、
うん、
見てこのパンツ。
何、
ほら、
このパンツ、あれ
ほらほら、ピンクでさ、ちゃんとパンツにシワまで寄ってんの。
うっそ、ちょっと待って、よく見ていい？
うん、
ほんとだー、
ねね、
細かっ、
すごいね、前のとこモコってしてない、パンツの前。
どれどれ見てみよう。ほ
ら、 あ、ちょっと見えなくなる。ほら、一気当選ってさ、うん、パンツが映るとさ、パンツの前のとこがモコってしてるじゃん。
モコってしてるね。なんかさ、この様子だけ見るとすごい変態じゃない私たち。
そうだね。女の子のパンツの中、まあでもパンツだけじゃなくてですね、うん、表情とか体つきとかもものすごいいい出来。
うん、いい出来だね。
はい、
うわ、なんかさ、一気当選はフィギュアが本当豊富だよね。
そうだね、みんなにフィギュアが当たってたね。
ある、うん、
3人に1人ぐらいに当たってなかった。
うん、今、はい、フィギュアばっか不景品だったみたいなことじゃん。
なんですけども、これをですね、リスナーの皆さん、皆さんっていうかリスナーの方1名様に、
うん、
あげちゃいますのでですね、
うん、
プレゼント希望ということでメールに、はいはい、住所とか本名とかを書いて番組宛てに送ってください、うん、
ね、送れないからね、本名なかったら、
ね、そうだね。まあ宛先は番組の最後で紹介したいと思います、
うん、ということで、
それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投手たちに直、
ただいまからこのラジオ番組をお聞きください。
おーい玄徳、一気当選 DD の DVD が発売やで。初回版には塩崎先生の収納ボックスや爆乳投手たちが温泉宿で乱れちゃう OVA がついてくるで。第1巻6月22日発売、メディアファクトリー。
あんたなんか堕天使が怖いだけじゃないの。
なんだと。
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン、裏切りの翼、好評発売中。
唱えよ創生合体メディアファラ
リー。オタクが嫌いなおぎゅうえ、なんでみんなくじは見るんですか。
まあまあおぎゅうえさん、千尋の需要も気になったりしません？ DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか。
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディア
ファラリー、一気当選ゲストトーク。それでは早速ゲストを紹介しましょう。
一気当選ドラゴンディスティニーに超運支流役で出演しています浅川優さんです。
こんにちは、浅川優です。
こんにちは、
賑やかですね、はい、この番組。
そうですね、なんか今 BG にすっごい爽やかな音楽が流れてますけど、さっきまで私たち3人でものすごいディープな会話してましたね。
オープニングもなんかすごかった。すいませんね、なんかうちの朝のがなんかパンツのシワがとか。
いやいやいやいや、
そういうかわいそうだね。
目は気になるじゃないもう。ということでね、
わ、はい、かる、マスミン、超運どこの人か。
え、あ、超運が
三国のどこの人かわかる。
これ私に聞く前に私の浅川さん知らないと思うんだよね。
多分知らないような気がする。
知らないよ。
ほら
ほら、
中国、中国、
ほら、
中国。浅川さん、ちなみに三国って何と何と何かを分かります？
お前が言うか。聞くか。
日本と、
ほら、浅川さん、それ三国同盟と混ざってませんか。
うわ、すごいすごい、自分なんか同志を見つけた感じがすごいしている。
わかんないわかんないわかんない。
ほら。
ね？じゃあマスミわかんの？
うんとね、衣食住に似てんだよ。衣食九、あ、違う。
九
十に似てる。衣食
ジョ？
違う。なんかね、最後が短い。衣食、あれ衣？
あれだよ、衣。
衣食五。
そうだよ。
あ、そうだ。
やっと。何回やってきてやっと答えた。
衣食五。そして浅川さんが演じる趙雲がなんどこだっけ？衣。
違う、
食。
そう、
食だ。
二択じゃん。そこ二択になっちゃってんじゃん。
浅川さん、ちなみに食って他にどんな武将がいるかわかりますか。
知らないよ。
ほら、私よりひどいって。
あ、でも知っといた方がいいね、これね。
そうですね。
すいませんでした。
ナバちゃんが詳しいんだよね。
そうね。う
ん、はい。で、食は何？何？あと誰がいるの？
劉備。
あ、劉備。
張飛。馬超。
結構いいんじゃない？
そうだ、いっぱいいますね。
いっぱいいるってば。どこの国もいっぱいいるから人は。
そっか。
三国志ってさ、
うん、
偉い人は何ぐらいいるの？
偉い人っていう感覚がわからない。
子供みたいな語彙で話すのやめてください。偉い人はって。
偉い人、一番てっぺんはとりあえず三人ですよね、三国。
三、そう。衣食住の。衣食住じゃない。
ボスがいいの。そうそうそう。うん、曹操と、魏が曹操で、五が、まあ、孫策なり、孫権なり、いて、
うん、
職には劉備がい
中田さんなんでそんなに知ってんですか？
私は三国志が好きなのですよ、そこそこ。
そうなんだ。じゃあ違う仕事すればよかったね。
うん。そこまで、そこまで没頭はしてないですよ。
そうなんだ。
そう。
そうなんだ。で、その下の、
その、私たち
が。ちょい偉い人たちが、いっぱい。
そうです
。
ちょい偉い。超はちょい偉いぐらいなの？
超は五個章なんで。
五個章？
何？
待ってください。あのね、まあ、浅川さんが知らないのは、うん、それもどうかと思うけど、置いとこう。マスミ、この間も話したような気がすんだよね。五個章について。
五個章でしょ？わかるわかる。五人でしょ？
五人よ。
うん。の、うん、いえ、偉い人でしょ？そうだよね。
うんとね、語彙がすごい、限定されてるよね。
五人ずついいんだ。
五人ずつ。
三国の偉い人の下に。
それは、諸君だけで、諸君の下には、劉備の下には五個将って呼ばれる人たちがいるんです。
ああ。中国ってすごいね。
すごいですね。
何なの一人は。一生懸命説明してもすごいねって一言で片付けられてしまうんですね。
まあまあ、でもじゃあ、その蝶音の話をいろいろしていきたいんですけど、あの、浅川さんオーディションでは蝶音役を受けたんですか？
ね。
あれ
もう記憶が定かじゃなくなってます。
何か二つ受けてくださいって言われたんですよ。二つ受けてくださいって言われて、その一個が、超運だったかちょっと覚えてないんですけど。
はい。
で、二つ、受けてくださいって言って、行ったら、あ、一個は今日はもうやっぱりいいですって言われて、で、一個受けたの。
あ、それが超運だったんですか？
そう。あ、わかんない。そうかも。
なんでそれ覚えてないんですか？一つぐらい覚えてますよ。
結果、決まったのは、超運だったけど、
はい。
受けた、もう、なんだ、超運受けましたっけ？
違う、マネージャーに聞いてる。
マネージャーもわかんない。
マネージャーもわかんない。
まあ、オーディション時代結構前でしたからね。
すごい前。
あ、そっかそっか、マスミはあれだけど、かなり前なのよ、受けたの。
あ、そうなんですか。
そうそう。
ええ。
もうだって去年の。
去年、だってもう12月ぐらいからアフレコ始まってたでしょ？
そっか、じゃあ。
だから10月とか。
そうだね。
夏ぐらいだったかも、下手すると。
じゃあもう8ヶ月とか、もっと前か。約1年ぐらい前ですか、じゃあ。
って言っても、あれじゃないかな。
過言ではないくらいはない
か。昔の話かな。
へぇ、そっか。
二つ受けた気がします。
はい。なんか、超音ってすごい寡黙な役じゃないですか。あんまりいっぱい喋んないっていうか。なんかやってて、どうですか？難しかったですか？
寡黙なのはそんなに難しくないんですけど。
はいはい。
側近、中ちゃんの側近というか、右腕みたいな感じなので、
はい。
本当に頭良さそうに。でも、自分の意思で動いてるのは、中ちゃんの方の。関羽でしたっけ、なので、私はあんまり自分の意思というより、彼女の願いをこう忠実にこう。
ああ、言われるがままにみたいな。はいはい、
なので、その、言われるがままにこう動いてるだけだと、ただの飼い犬みたいになっちゃうんだけど、そここのバランスがこう、でも出すぎてはいけないし、その、あくまでも右腕として、あくまでも使いっぱではなくっていう、すごい多分頭のいい人だと思うんで、彼女も。そのなんか、あれ、バランスが難しいですね。
なるほどね。はい。まあ、チョーンはね、第5話からの出演だったんですけども、途中参加ってどうでした？
ね、話がわからなかったりすると、ね、あれ、なので、結構大変ですよね。なんか、出番があるよって聞いてても、出番が5話からでも、1話からの台本だけでももらってれば、話の本筋は見えるけど、もちろん自分の出るとこしか台本って、
まあ、そうです
ね。間がまたその後空いちゃったりとか、その前がなかったりすると、もうどうなっちゃってるのか、わかんないんで、コミックをちょっと見たりとかしつつ、難しいよね、でも途中から。
そうですね、そこにこう入っていくのが結構難しい。でもさ、アフレコスタジオで、ナムちゃんと浅川さんは割と席が近くだったじゃないですか。隣
そうですね。
ああ、そうだ。
少しか空いてなかったですね。
なんでそんな嫌そうに
表情だってさ。なんか、その一緒にアフレコしながら、私はちょっと離れたところで、座ってたんですけど、どんな話をしたりしてたんですか？
ちょっと今言う。
そんなに？
中田さんすごい、はい。
何？普通だったですよ。
エロいこと、エロいこと？
もうなんかもうすごい。
ああ、そうですか。
そんな話してないから。
まあでも、ナムちゃんにツッコミを入れながら、あれですよね、なんかやってたのかなと思って見てた
ので。なんか私の、まあ挟まれてたんで、だいたい、浅川さんと才加さんに。
そう、強烈な二人にさ、
横からチクチクチクチクいろいろ言われて、あーってよくなってた。
そう。
はい。楽しそうでした。
そんな感じでしたね。
なんかその、一騎当選ドラゴンデスティンの中では、こう、すっごいたくさん戦うっていうよりも、その、超運は、二 フォロー的な役割だったじゃないですか。
うん、
なんか、どうですか？もっと戦ったりとか、うわーみたいなの、やりたかったですか？
そうですね。でも、あの小屋でよかったかな。
なんか、無駄な戦いを全くしない感じですよね。
普段どこにいるんだね。なんかあると出てくるね、うん。普段どこにいるのかよくわかんないんですけど。
そうですね。
すごい、今日疑問がいっぱいある。
うん。うん、私も、いっぱいあって、うん、そのまま、なんか、ストーリーは終わってしまいましたね。
カンウの、あの、願いとか、うん、カンウの好きな人とか、その、仲間とかは、うんうん、その、自分の感情と勝負の行方を、こう、計算した上で動くけど、うんうん、私はこう自分の意思がなく、カンウにもう本当に忠実に、うん、で、カンウの言うことにはこう、普通にこう、納得して動いてるんですけど、うん
はいはい、
カンウとの出会いとか、
うんうん、
バックボーンは、
はい、
そこでは語られていないから、なんか、私どっかでもしかしたら裏切んのかなって。
ジョーンは三国志のな、あの、お話では、かなり忠実な、いい武将ですよ、
うんうん。そうなんだ。え、関羽に対して、
うん、うん。まあ、あの、劉備に対して。
はぁ、
う
ん、
まだな、決まるべくして私に決まったんじゃないかなっていう
気がする。うん、忠実なんですか、キャラ的に。
浅川さん。
ねえこっちに振る。もう、ね、騙されもうジュース買ってこいよって言ったら、は
い。ブリック買ってこい。
買ってこいよ。
焼きそばパンもなーって言ってたよね、ナボちゃん。
言ってないよ。
ちょっとこの焼きそばパン、
別に。じゃあ、どうしてそんな、事務所ぐるみで、事務所ぐるみで下げやがって。
なるほどね。はい、あの、浅川さん、はい、自分のキャラ以外で個人的にこのキャラいいなと思ったキャラとかいますか？
ないですよ、自分のキャラ。
ない、はい、よどみなくないって
自分のキャラは本当にもう。
大好きな感じで。
はい。
なるほど。
本当ですか？
はい。長田部さんの部下なんてね。
あすごい。
これ他の人にやられたくないです
。ああ。すごい散々言ってたくせに、なんでまた生の下なんだよって言ってたくせに。
そうなんだよ。いつも生の下なんだよ。
はい。ということで、はい、そんな浅川優さんにはまだまだご一緒していただきますが、はい、ここで一曲お聴きください。一期当選キャラクターソング親子バージョンから私、浅野真澄が歌います。孫作白布でゲットアップ。
DDR ドラゴンディズニーラジオ、この番組は浅野真澄と名畑の瞳がお送りしております。
ひとひら DVD がついに発売決定。ジャケットは桐原泉先生書き下ろし、初回特典は演劇研究会フォト4枚と豪華 DVD ボックス付き。ひとひら DVD 6月22日発売。インターチャネルホロン。
オタクが嫌いなおぎうえ、なんでみんなくじは見るんですか？
まあまあおぎうえさん、千尋の行も気になったりしません？ DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか？
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディア
ファラリー。あんたなんか打天使が怖いだけじゃないの。
なんだと？
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。OVA 創生のアクエリオン裏切りの翼好評発売中。
俺は貴様を許さねえ。メディアファラ
リー。一期当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
竜よ目覚めよ。
一騎当選ドラゴンデスティニーに出てくる闘士劉備や曹操孫策たちの体には竜が眠っています。あの竜は闘士たちだけでなくきっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。はい、ということでね、朝川さんも一緒に、
うん、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
早速いきますよ。
はい、
ですね、東京都のイオカンゼリーさんからいただきました。竜よ目覚めよ。おい、自転車通学の女子、スカートの下に体育のハーフパンツとか履くな。パンツが見えないだろう。
なるほど。
いや、これ私も
浅野さんパンツ好きですね。
いやいや、じゃなくて、あの、私すっごい疑問だったんですけど、なんか自転車だけじゃなくて、うん、こう電車の中で見る女子高生とかでも、うん、スカートの中から普通にこうジャージのパンツが見えてる人がいるじゃない？ズボンっていうか
普通にね履いてる。
あれなん、あれなんなの？あの、私の田舎ではなかったんだけど、あれやってました？
ちょっとはよ。
私の若い時もなかったけど。
あれ？
あれ年変わんないのに。
ナブタメさん。
え、ナブちゃんやってた？
やってた、やってた。
あ、なんなのあれ？
あったかいから冬は。
あ、寒い。そこの人がやってんじゃない？
神奈川県ですが。
そうか。
あ、そうなんだ。
あれ、でも女子から見ても結構がっかりですよね。
でもなんかみんなやってて、うん、学校行ったらとりあえず、電車とかではやんないけど、うん、学校行ったらとりあえず履くみたいな。
スカートの下にパンツを、
うん、まあ、ジャージを。
あ、ジャージを。へー、そう、うん。男の子の目とか意識しなかったの？
え、でも、スカート
浅野さんが
浅野さんが言う、言うんですかそれは。
私めちゃくちゃ意識してますよ今でも。
マスミちゃんさ、私たちさ、こう一期の収録の時に隣だったじゃない。でマスミちゃんがたまに向かいに座ってるとさ、うん、結構可愛いワンピースとか着てんのにさ、すごい足開いて座ってんの。無意識によく電車でいるじゃん、なんか、
あ、いるいる。
お行儀が悪いんじゃなくて無意識に足開いて座ってる。おいおい見えてるよみたいな。マスミちゃんね結構開いてる。あの男の声優さんたちに、あの、お前は足を閉じろ。
あ、私ね、下半身が緩いんですよね。
なんだろう、それだけ聞いたらすごいおかしいよ、言葉。
違うの？太ももが開いちゃうのかって。
あの、大きいですよ、浅川さん。
違う違う。
姉さんも大きいですよ。
そういう意味じゃない。違う違う、そうじゃなくて、あの、なんていうのかな、力をすっごい入れてないと足がぷわーって開いちゃうんですよ。はい。あの、深い意味で取らないでほしい。そうなんですよ。だから。
あ、そうなんだ。
あ、でもこれから気をつけます。キュッと、キュッとね、引き締めていかないと。
次行こうか。
はい。
行きますよ。はるさんからいただきました。竜よ目覚めよ。おい、自販機、入れた千円札を何度も吐き出すんじゃねえ。
あるあるある。
イライラしない？
イライラする。
する
なんかちょっと恥ずかしくならない？
うん、なんか偽札使ってる人扱い。なんか
やましいことがあるみたいですよね、
うん、なんかちょっと照れちゃうの私。
え、照れる？
なんか千円札入れて出てきちゃうと照れちゃうの。
なんで？
なんで出てきちゃったと思って。
え、それもなんかエロい、ね、
なんかエロい、ね、
エロくない。
渡辺さんすぐなんかエロい
こと、ね、なんでもかんでも
なんでもかんでも、いつまで思春期なの？
本当だよ、自販機にまで妄想しないでよ、生ちゃん。
なんで出れない？なんか恥ずかしくならない？
全然
全然。あれ、私だけ？
どういう気持ちで恥ずかしくなっちゃう？
なんかね、なんかドキドキしちゃうの。
なんか違うもの入れちゃった気持ちになるの？
なんか、あ、なんかね、吐き出された感じ。なんだろう、
わからないわ、その感じ。
わかんない。
ごめんね、ナモさん。
あれ、
おかしいな、ナモさんド S のはずですよね。
え、
ナモさんすごいド S なんです。
え、ナモさん S なんですか？
すごいです。
どこら辺が？
自分で言ってたよ。
私は S でありたいと思っている。
あ、ね、
違うよ。そういう人って意外と違うんだ。
ああ、
そうなんだ。自販機プレイ楽しんでください。
ちょっとじゃあ浅川さんもぜひ紹介してください。
はい、ちょっとやってみます。
はい、
千葉県のラジオネーム、はるちゃんの竜よ目覚めよ。先に一騎当選にハマった私をあっさり追い抜いていくな。
気持ち、うん、それどういう ことなんですか、ね、
これはお友達に、駅東線に関心がないお友達に、はい、すごいこの子が、春ちゃんがハマってたから紹介したら、うん、その子の子がハマっちゃって、
はい、
携帯の待ち受けがカウになってたりとか、うん、自分より先に、放送を見て、うん、話をしちゃったりとかして、もう今では、お友達の方が、詳しくなっちゃった。
へ、はい、やっぱそういうのって詳しい、あ、悔しいもんなのかな。
うん、なんか私ちょっと気持ちわかる気がする。
あ、そうですか、
うん。
浅川さんってでも何かにハマったりします？
ハマりますよ、すごい。
ファンになったり？
うん。
嘘！
何？
え、何？
何？
なんか割と、なんか。
私ファンクラブとか入ってるよ。
なんの？なんの？
なんの？
なんのですか？
言えない言えない。
言えない言えないようなファンクラブ。ちょっとそれじゃあ放送に載せながらジェスチャーで何か。
じゃあ普通に普通にバンドのバンドの。
ああ。
バンドのファンクラブとか入ってるし。
へ
ぇー。FF とかゲームとかハマってるじゃん。
ああ、そうだ。意外とハマり症なんですね。
そうですね。ここだっていうツボがあるんですよね。
はぁー。
そこにハマると。
なんか割とあっさりと切り離していくタイプに見えるの。
うん、違う違う違う。もうガンガンもうこう押し抜けて。
へぇー。
前へ前へ。
じゃあ浅川さんもその自分がファンの、例えばバンドとかを友達に紹介して、その友達の方がハマると、
うん、
おこら待てやと。
ほら待てよとは言わないけど、あれみたいな。最初はこう、私がいろいろ教えてあげてて、チケットはこうやって取るんだよ、みたいなことを教えてあげてたんだけど、なんかいつの間にか、あ、そういえば、チケット取ったみたいなこと言われて、あれみたいな。なんか、DM 来てたよとか言われて。
へぇー。そっか、
せつなんかちょっと、うん、あーなんか、私の可愛がってた子が旅立っていっちゃったみたいな。大人になっちゃったっていう気持ちょっと気持ちが。
なるほどなぁ、うん。そうか、そうなんですね。うん、はい、じゃあもう一枚紹介しようかなと思います。
うん、
ですね、あ、こちら。近藤玲希さんからいただきました、竜よ目覚めよ。6時間前の自分、なんでアニメ T シャツを着たまま力尽きて寝るんだ。おかげで寝ぼけてコンビニへ行った時、店員の視線が痛かったぞ。前から不思議だったんですけど、うん、例えばほら、うん、アニメの T シャツとか、うん、番組のノベルティで T シャツ作ったりするじゃないですか。
うん、
こう、全面にこう、なんていうのかな。この番組で言えばさ、DDR みたいな、こう、ことが書いてある。うんうん、あれってファンの人たちはもらったらどうやって使うのかなと思ってたんですけど。
普通に着てるんじゃないですか？
普通に着てんじゃないかな。でもさ、コンビニ行った時恥ずかしかったって書いてあるよ。
あ、そっか。
じゃあ、パジャマ代わりに着てたんじゃない、うん、
あ
と、なんかそういうイベントがあったりするときに、みんなで着て、行くけど、ちょっと普段はさすがに、恥ずかしいんですかね、やっぱり。
そうなんですかね。あそこはさ、その自分がハマってるバンドのグッズとかってやっぱ普段から身につけたりするんですか？
うん。いや、T シャツ着ないけど、
T シャツ可愛い。
ライブとか行った時に、
はい、
暑いじゃないですか、
夏、うんうんうん。
なんで、
着替えて。
着替え。その時着替えてとかしますけど、あとちょっと、今はね、うん、そうでももうだいぶこう、下火ですけど。
でもなんかさ、そのギャップが、あれだね、ちょっと燃えるね、浅川さん。
浅川に関して言えば。
だってさ、本当に何かを、うわーって熱くなりそうな感じが一瞬しないじゃないですか。
そんなことないですよ。
もうだからそこが、かわいいなと。
興味ないものには逆に本当に興味ないから、
うん、
いいんじゃないって思うけど。
そうですよね。
でもほら、なんか好きなバンドのファンクラブとかってさ、
うん、
そこまですごい好きとか、そこまで解放を読みたいとか言うんではなく、
はい、
チケット取りやすいじゃないとか。
ああ、なるほどね。
そのぐらい、そのためにみたいな。
ああ、そっかそっか。うん、なぼちゃんさ、かつてさ、何かのファンクラブに入ってた経験ある？
ヤクルトスワローズ。
私、中学校の時、中村徹ファンクラブ入ってました。
なんだそりゃ。
マジでないの？
ないの？
ない。私誰かのファンになったこと一度もないです。ない。
ありそうだけどね。
ねないんですよ、うん、一回も。
今現在、
うん、
なんかのファンクラブに入んなきゃいけないって言ったら何入る？
ユージのファンクラブがあったら入りますね。
あ、そうなんだ。
完全に。
一回しかお会いしたことないですよね。一回ちょっと最終回の時に。
うん、はい。イケメンですよね。
うん、かっこよかった。
うん。
うん、かっこいい。
ね、うん、なんかエロいかっこよさなんだよね。この番組でも言ったんですけど、うん、塩崎先生に似合うセリフは、うん、家に電話するなって言ったろ？
あ、
そんな感じ。
私、一番言われてグッとくるセリフは、連絡は俺の方からするから。
ちょっと待って、なんでそれにグッとくるんですか？
なんかこう。
どんだけセカンドタイプなんですか？
っていうのが、それが関西弁だったらもうモアベターね。
もう関西弁？あさこさん、M ですか？
M かな？
M でしょそれ。
M かな、
うん、私そんなこと言われたらもう付き合いをやめますね。
本当？
あーってなりますね。
本当？それ先生に言われても？
いや、先生
目線が上向いた。すごい妄想に入ったよね。
はいはい、大人のトークをしない。ということで、このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしてます。一期当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってくださいね。
はい、皆さんからの投稿お待ちしております。
一期当選 DDR ドラゴンディスニーラジオ。この番組は浅野ますみと名畑めぐみがお送りしております。
三国志を教えてあげる。
やだな、ゲストがいるときにこれやんのやだね。
そうだね、う
ん、このコーナーは駅当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。今回紹介するのはこれ、長雲について。
はい、
まあね、二人とも知らないので長雲、うん、について。
はい、これあのアフレコ始まる前に教えてほしかった
です。はい、上位について語りたいなと思います。
はい、
あのですね、うん、長範峡というところの戦いで劉備軍が曹操軍にめちゃめちゃにやられてしまった時の話。
うん、
逃げるのが精一杯で劉備は自分の妻や子供を見失ってしまいます。
うんうんうん、
はい、まあ一説には見捨てて逃げたという話もあるそうなのですが、
すごいね。
はい、それに気づいた趙雲はですね、押し寄せる曹操軍に一人飛び込んで、
う
ん、劉備の妻と子供を探して、
うん、
で発見するわけですよ、二人を。
はいはい。
でもね、趙雲と会った時に、うん、まあ、あの夫人がですね、美夫人って言うんですけど、
うん、
夫人が逃げ出すに足を怪我していて、
うんうん、
こうなんだろう、足手まといになっちゃうと。
はい、
うん、
それで、うん、死んじゃうんです、井戸に身を投げて。
へー、奥様の方
が、
うん、そう
すると要は後だけでも逃がしてと、
うん、
自分がやると、まあ、曹操軍に捕まってしまうかもしれないから、
うん、
だったら私はここで死にますと言って、
うん、
井戸に身を投げてしまって、うん、でこう子供アトーという子供をですね、
うん、
こう懐に入れて趙雲は、
うん、
曹操軍の 大軍の中を突っ抜けて、
うん、
で劉備に会いに行くという。
へー、これ何、馬で助けに行ったの？
そうだよね、多分。
そうなんだ。
一応絵とかをこう漫画とか見る限りでは馬に乗ってたね。
へー、足怪我しててもさ、馬に乗せちゃったら一緒なのにね。
だけど多分ほらちょっと重くなるし。
あー、いい馬乗ってな、あ、いい馬じゃなかったのかな。
でまああとはですね、その後ですね、うん、まあ龍然となるわけですけれども、
うんうん、子供が、
そう、子供が大きくなると龍然になるんだけどね。
龍然、
龍然って誰、偉い人？
うんとね、うん、
あ、皇帝って書いてあるよ。
そう、皇帝になるんですけど、まあ龍然がなったおかげで、うん、まあさよなら食の国崩壊みたいになっていくので、
うん、
最終的に、
これじゃあ、そうなんだ、
助けなきゃよかったんじゃないの。
完全に余計なお世話だね、じゃあ。
ね、
あ、ごめん、ね、
いやだけどほらね、劉備は子供が可愛かったから、
うん、
嬉しかったんだけど、
うん、
でもね、龍然って、
あ、
私の中では龍然はまあって感じなんだけど、
あ、そう、完全に余計なことしちゃったね、じゃあ長雲。
ごめんね、なんか。そっか、やっぱあれだね、じゃあこの劉備、
うん、
劉備はわざと置いてたのね。
だから、
うん、
きっと将来そういう
先が見えてた
なっちゃうかもしれないと。
だからこれ超右腕止まりだったね。ああ、
先見の明がなかったんですね。
空気が読めない。
空気が読めない。
ひどいな、超すごい人気キャラなのに。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
超好きは多いですよ。
なんだ、ハンサムだったりとかしたの？
あ、そういうこと
だ。一応ね、そういう風に書かれてることもある。
へー。じゃあいいね。
うん。じゃあいいんだ。
じゃあいいんじゃないか。
はい、ということで、はい、サクッとでしたが、三国志を教えてあげる、今回は趙雲についてお話ししました。
はい、それではここで一曲お聴きください。一期当選ドラゴンディスティニーのオープニングテーマ曲です。狩行舞さんでハート&ソウル。
素敵に情熱、素敵に壮絶、一度決めたら迷わない、涙あふれても気遣いたくても信じることをやめない、
別れです、はい、最後にこの番組を聞いてくれてる皆さんへメッセージをお願いします。
はい、ゆきとせん DVD も発売になりまして、すごいなんか人気作品で皆さんの応援があってこそだと思います。ありがとうございました。また遊びに行きたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲスト超音役の浅川優さんでした。塩崎先生の収納ボックスや爆乳投資たちが温泉宿で乱れちゃう OVA がついてくるんだよ。第1巻6月22日発売メディアファクトリー。僕らは
愛になれ。来たー、会長が時の学校に行ったってことか。
いよいよ我が手元に来たる。月見 OVA 付きくじ引きアンバランス DVD 好評発売中。
買い買い買い、フジアン DVD は無条件で買い。メディアファラリ
ー。お別れの時間になりました。
はい、ゲスト来てくれましたが、
浅川さんね、
なんだろう、マスミンが2人に増えた感じがしたのは私だけかな。
本当、あ、でもそうだったね。私もなんか同じ感じをした。
同じ感じがした。なんかこうね、
うん、
私は一生懸命話してるのに、なんだろう、全部壊されていくこの感じ。
三国志わからない仲間としてね。そう、でも私さ、なんか今ね、こう竜よ目覚めよとかでさ、自分が発言したこととかをさ、こう鑑みるとさ、うん、なんかものすごい猛烈な後悔の念が
押し寄せて
きた。なんでなんか、あ、そういう意味じゃないのに、そこばかりピックアップされたらみたいな。
そういう言い方するからいけない。
みんなぜひね、あの全体を聞いて判断していただきたいなと。はい、ものすごいいい女ですから私。さて、
うん、
あさって24日がさ、
ほいほいほい、
コミック虎の穴秋葉原1号店でイベントします。
そうだ、
2回回し
で、2回回しですよ。トークイベント2回回しでしょ。
すごいね、
喋ることなく
なくなりそうな勢いですよねこれね、うん、はい、ということでね、参加してくださる皆さん、ぜひ楽しみにしていてください、
うん、
この番組へのご意見ご感想、そして竜よ目覚めよの投稿など、皆さんからのメッセージをお待ちしています。
一騎当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
オープニングで話した打ち上げの戦利品、創作ハックフィギュアを欲しいという人はプレゼント希望と書いてメールをください。応募の締め切りは7月6日となっています。それではそろそろ終わりましょう。一騎当選を愛する投資たちに直、次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。